テンガプレゼンツミッドナイトワールドカフェ、テンガチャイ、どうもこんばんは、ケント小林です。最近テンガさんからね、新発売されたバキュームコントローラー、そろそろ皆さん使用された方も多いんじゃないでしょうかということで、これは本当に前テンガ社の松浦さんがですね、宣伝に出ていただいた時、こう表で言ったのか、それとも裏の楽屋で俺が個人的に喋って聞いたのか、どっちかちょっとね、記憶は定かじゃないんですけども、一度半立ち状態を試してくださいと、バキュームコントローラーが吸っていきますっていうね、夢のような話を聞いたんです。これオンエアでも言ったかな、言いましたっけね。で、めちゃくちゃ楽しみやな思って、それめちゃくちゃ楽しみやっていうテンションをあえてその時出さんかったんですよ、俺恥ずかしくて。でもう帰っても靴久々にこう左足で右足の靴とスポッて取って扉にバーンぶつけるみたいな脱ぎ方してやって、こうセッティングした時でもうビンビンになっちゃってたって。それからね、何回かやろうとするんですけどね、もうなんかセッティングしてる時に思い出して立っちゃうんですよね。俺もうどうしたらいいのかなと思って、しばらく逆に俺ちょっとこのバキュームコントローラー使わん方がええのかなみたいな、そこまでさせる、考えさせるバキュームコントローラーあっぱれ差し上げましょう。さあ、この番組は妄想キーワードに土曜日深夜キッチンの世界でございます。いやー、困ったもんです。テンガプレゼンツミッドナイトワールドカフェ、テンガチャ、改めましてケント小林です。そして
アインシュタインの河合と、
アインシュタインの稲田です。
お願いします。
お願いします。お願いします。あっぱれいただきました。
あっぱれあげたね。俺がなかなか、まあ、ここはもうオンエアではカットされるかもしれないですけど、はい、まあ、なかなかこうあっぱれあげなかった俺が。
まあ自分にハマる商品、ハマる、
うまい、それ。
声の大きさにびっくりしましたよ。
それそれそれそれ、
はい、自分にねフィットするのはどれかというのを探す旅ですから、
はい、
それそれそれそれ。
盛り上げたい。いや
別に合わんかったわけじゃないですか、はい、もちろんね、はい、僕に
自分に一番いいというね。
まあ、先週も言いましたように、もうオナニーセレブですから僕は。
そうですね、はい、
ね、思えたらあれですよ、ベッカム、ベッカムです。俺はオナニー界の。
じゃあバキュームコントローラーがビクトリア。
ビクトリア。
なるほど、
そう
見つかりましたね、
う
ん、
最強すぎるのを出してしまったんじゃないですか、テンガさんは。
そうやね、俺もちょっとな、心配してんのよ。手塚治虫が言ってたからね。
何ですか。
発達しすぎた文明はしぼんでいくと。
深いっすね。
ある、まあ、手塚さんがあくまで未来を予想したことですけども
、はいはいはい、
科学のピークがあって、そっから人類はなぜか科学力が落ちていくみたいな、
は
そういうことを予想してんのよ。
なるほど。だから工場もほどほどぐらいのペースの方がいいんじゃないかっていう。
まあ、これが終着点かといえば、はい、まだそうじゃないと、
もちろん
天下社も言うやろし、はい、俺も思う、
はい、それはもちろんそうだと思います、
うん、
はい、ないっすもんね、こういう商品が。
だ昔ね、はい、電動しびれフグっていうおもちゃはあったのよ。
はいはいはい。
電動しびれフグ、
うん、本当にフグ、はい、フグのおもちゃやん。
はいはい。
言ったらズボラ屋にぶら下げてるみたいな。
ああ、はいはいはい。
で、
は
い、口開いててそこに綿入れてローション入れてみたいなのあったのよ実際。
うん、なるほど。
ただもう下見たフグおるからね。
フグにしたね。しびれの方に引っ張られすぎて。
そうやね。
いや、これ
はでも、まあ、それとは全然、この全然違うから、
はい、
うん、
本当に一度ちょっと試していただきたいですね、皆さんに、この感覚。
うん、
いやいや、生意気ですよ、まだこんな天下茶屋リスナーごときが。
セレブにまで上り詰めたもののみぞ許される。
そうそうそうそうそうそう。
言うたらビバリーヒルズ的な。
そうそうそう、
入っても来られへん状態の、
うん、まあでもセレブって、
はい、
まあ、いけすかん言うたらちょっと器量が小さいみたいに思われるけど、
はい、
飛行機でさ、
はい、
すっげえ金持ちそうなおじさんやなと思ってて、
はい、
あのー、 ある航空会社の、はい、ビジネスクラスというほどでもないんやけども、国内便やから、
は
い、
まあエコノミーでも
ないプレミアシートみたいなのがあってさ、はいはい、そこはお酒結構頼めんのよ。俺も仕事終わってたら頼んだりすんねんけど、はいはい、シャンパンみたいなのね、軽い瓶のちっちゃい瓶の、
へえ、はい、
一人用シャンパンみたいな、はい、そこでやっぱそのうわ金持ってそうやな小野さんっていう人が、うん、シャンペーンくださいって言った時はもうやっぱ笑っちゃったもんね
嘘つけですもんね、うん、
シャンペーンくださいまあセレブをね、はい、あんまりこう傘には着ないようにする俺も、そんなにセレブではあるけども
はいはい、
はい、
うん、そうですね、
うん、まあいつか足元救われるやろしね、今そんなオナニーセレブの俺の暮らしを見て見とけよって牙磨いてる野試合専門のオナニー研究家いるやろか
野試合、
いつかそいつで倒されんねやろなっていう予感もしてる
なるほど、
うん、
健康さんちょっと黙らないですかって言われる日が来るかもしれないですよね、
う
ん
う
ん、
その日が来るまでせいぜいこの左打ちはさせてもらうよ
そうですね、うん、皆さんもでも一度、
はい、そうですね、
自負がある方は特に、はい、一度試してみてください、はい、じゃあお便りいきたいと思います、
はい、
京都府のラジオネーム妄想だけは一人前ガールさん、
はい、
20歳の女性の方からいただきました、
はい、
健康さん、アインシュタインの河合さん、稲田さん、こんばんは、
はい、
私はこの番組を全アシスタントの方の頃から聞いています、
はい、
朝もっちゃんの頃から聞いてます、
う
ん、
はい、
当時の私は18歳で、前のその前アシスタントの朝本さんと同様に処女でした、
うん、処女売りしてたね、そういうのね、朝もっちゃんね、
いずっと言ってましたね、
ずっと言ってた、もう聞いてないのに処女です言ってたもんな
言ってましたね、うん、今は一応処女ではなくなったのですが、うん、恥ずかしいお話ですが、痛くて入れるのが辛いです、
なるほど、
処女もしくはキツキツの女性とするとき、
はい、
性のプロフェッショナルであるケンコバさんはどのようにしていますか、
はいはいはい、
また稲田さんは処女の女性との経験がありますか、
はい、
一回だけありますか、
はい、
ではではよろしくお願いします。
そんなもんローションテンや
ですよね。
ローションテン、
さすがオナニーセレブ、一発で解決ですね
一発で解決ですよ、
そんなもん悩むなと、
うん、
ローションペンでしまいやと、
ペンでしまいよ、うん、
カツですね。
そう
親分、
うん、
そういう場合ってどちら側にテンするんですか。
相手側や、相手側にテンして余ったやつ自分に塗んねえ一回手のひらにビン開けてテンスパーンこれで全万事解決や、
親分やな、
うん、
かっこいいですね、
うん、
ローションってそもそもそういうもののためにあるんです
か。そうよ、
ね、まあもちろんね、潤滑にという、
そうそうそう、
はい、
そもそもそういうこと、勝手に使い出したのは俺らやから
勝手にいろんなところに塗り出したのは、
ね、俺やから、
うん、ローション作った人からしたら、あちゃうちゃうちゃうっていうような使い方をしだしたのはこっちの勝手でね、う
ん
う
ん、まあ悩んでる人もね実際多いやろうし、
はい、ね、その
人間なんか体のサイズ様々やねんから、
そうですよ、うん、絶対そうです。だからもう解決、ローションペン、
うん、
これです。じゃあこの方にもせっかくですから、テンガプレジェルリッチアクア差し上げます。
はい、
これで解決でございます。
リッチアクアってどれ。
この白のやつです。
あ、これすごくいいよ
白がいいですか。
出しやすいね、この
あ入れ物が
入れ物、
はい、これもだからまあ計算されてこのね入れ物になってるんでしょうし、
俺はねだから筒状のよりこっちの方が良かったね。
あ、そうですか。
出しやすい、すごく、うん、蓋が開けやすいな。
確かに蓋これよくできてますよね。この片手でねもういけますし。
よいしょするねお前。
なんで僕が U ターンの時にはそれ言うっすか。
いや俺のはもう使用実感こもってたやん。
いや僕もだって使ったことありますもん。なんでこんなこと大きい声で言ってもったんやろ劇場に見に来てくれる人とかよく聞いてますって言われるんですけど、うん、あれめっちゃ恥ずかしいですねやっぱり言われたら。
あ、そう、
はい、
やっぱりお前この番組恥ずかしいと
思
う。いや違う、いやその自分のそういうことをそんな舞台とかで言うことないじゃないですか。そのトーンやめません、そうっていうのはどんどん僕はドツボにハマってい
や、あれやで、
はい、
そんな俺この他にもちょっとスケベな番組今やってる、
バコバコテレビ、
そう、
はい、
それさ東京のスタッフが大阪のロケで泊まりの時見てさ、
はい、
すっごい心配してたもん、こいつ大丈夫なの
かやりすぎてないですかみたいな、
大丈夫ですかあれみたいな、
はい、
大丈夫ですよって言うて、やっぱり俺も天賀ちゃんのことは内緒にしてたから
まだもう一個上なんですね、こっちが。
結構の中ではもう一個上があるから、うん、
確かに
やっぱりそこでは内緒にしといて、これ言わんほうがいいな。だからやめろ言ってるポッドキャストみたいなことだな。何やねんポッドキャストって
全部残ってますからね、うん、あんなことこんなことが、うん、でも今回はですね、
はい、
また今年10周年を迎える天賀さんなんですけれども、は
い、
先日ね、天下バキュームコントローラー発売になりまして、
はい、
それに続きましてまたまた新商品が登場します。
はい、
まあ、もちろんですけれども新商品が出るということは、
うん、
この方が出るということでございます。
うん、
ご紹介いたします。天下取締役松浦さんでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日は確かに決めてると思ってたんですよ、
はい、
スカーフ巻いて。
そうなんです。
決まってますよ今日は。
T シャツにベスト、
うん、
はい、
テレビじゃないですか。
そうなんですよ、テレビじゃないのに決めてきましたね今日は。
い
や、ダメージジーンズ、
ダメージジーンズ。トム・フォードのメガネ。
トム・フォードいきますか。
はい、そうですよ、
はい、セレブですね、トム・フォード。
まさしく。そうですよ、なかなかいないですよ。
ありがとうございます。
シソンヌか松浦さんかですよ、はい、トム・フォードのメガネ、ね、
まさに、
はい、まさに。
やっぱシソンヌ好きはだけじゃなかったですね。
そうですね、
共通の趣味もあったって、ね、
はい、真似させていただきました。
真似させて、真似しましたから、
はい、ですか。
いやだから毎回松浦さんの話で新商品の話にならなくなるんですけど、今回も、はい、もちろん
松浦さんをね、はい、もう俺は許す気はない。
ああ、どうしたんですか。
なんですか、なんですか。
亀裂が、うん、初めての亀裂です。
そうだよね、今までこう盤石のこの関係を二人に見せてきたけど、
はい、すごく仲良しというか、
いや、そうだ、もう敵や、これから。
あら、
敵。
なんなんですかそれ。
ほら、松浦さん自覚ない感じ。
一応松浦さんが、はい、次回から登場する、
はい、
まーちゃんの、
あ、はいはい、
新幹線のチケット手配する役を仰せつかったみたいな。
あ、はい、松浦さんが、
うん、
そうなんですか。
へ、ね、横座れるやんそれ。
まあ、ね、そうですね、その手配する
ってことは。2時間半ですか。
はい、
それは良くないよと俺は言うてんの。
一緒に来るんです。
あ、松浦さんが。
いやいや、誤解のないようにですけど、うん、はい、マネージャーさんの方から、
うん、
ちょっとそういうお話があってですね。
だ、俺の上層が通ったわけですね、マネージャーさん。
はいはい、
ほんまや。
でそのマネージャーさんも当然ついてくるんですよ。
あ、来んのかい。
はい。マナちゃんとツーショットじゃないです。マネージャーさんとその3人掛けにまあ並んでですね来ると。はい。
真ん中誰が行くんですか、そういう時。
どうですかね。それはちょっと。
いやいや狙ってますよ、
ね、そういうのがおかしいですよ松浦さんは。
いやいや別にほら
それはちょっと
並びで取っただけで別に誰がどこの席というのは別に決まってないですし、
でもそのチケットをその、うん、マネージャーさんとマナちゃんが来た時に、あ、これチケットになりますとお配りするのは松浦さんですよね、
う
ん、
まあまあそうですけど、僕はでも必ず窓側なんですよ。
あ、そうなんですか。
コンセントがないとほら移動中の仕事がね。
はい、
仕事。
いや本当にPC とか iPhone 使って、
はい、
メールのやり取りとかを、
あ、なるほど、
ええ、ずっと、ね、片道2時間半5時間ありますから、
はい、
その間も仕事してますんで、
その間に谷町の検索はしてない感じ。
まあ、谷町は別にラーメン屋さん1軒しかないですから、別に今さら検索する必要はないんでそれはしないですけど。何言ってんのかわいく。
そうね、
なんかまあでも松浦さんって、
はい、
そういうとこあるじゃないですか、こう仕事してる俺を見せつけるみたいな、そういうとこ
は。なるほど。
まあまあこんなんですけど、俺は仕事してますよっていうのを見せつける、
あ、そうですか、
演出みたいなことしそうじゃないですか。
あ、そうですか。
はい、確かに難しい顔でスマホを触ってはんのよく見ますもんね。
まあ難しい顔でスマホ触って仕事かなって覗いたら東京のおすすめデリヘルやったっていう事件が先々週あった
よね。打ち合わせしてる時に送られ
て、それを転送俺にしてくれるってね。打ち合わせ中に
気づかぬ素振りで、
うん、
いやいや確かにでもね、たまにはこう仕事してますアピールしないと、
はい、
そっちの話ばっかりになって、うん、ちょっとバランスがちょっ
ちょっとね
社内でも保てないんで、
ね、部下もおられますし。
そうです、
はい、
本当正直先々週のオンエア、
はいは
あの女性社員が聞いて、はいはい、松田さん最低って言ってました
で今回新商品、
はい、あそうです、はい、これが話がメインなんですよ、はい、4月9日今日が、はい、今日が11日ですよね、はい、もう一昨日発売になったんですけど、はい、天下から初のコンドームが、
ね、これ意外と出てなかったんですね、コンドームが。
そうなんですよ、
はい、
まあほとんど今まではねやっぱりそのオナニグッズと呼ばれるようなものがほとんどでしたけども、は
い、言うね、
そうですね、今回はですねコンドームを満を持して
これもまたハイセンスなというか、むちゃくちゃポップですよね、おしゃれやし、
昔のね、瓶の蓋みたいな、はい、ああいうテイストなんですかね、これ。
そうですね、そうですね、
デザイン的には、
まあ
は
い、そうですね、まあこう古き良き時代のアメリカというか、そのちょっとブリキの缶だとか、はいはい、
そうですよ、
缶バッジだとかそういったものがデザインのモチーフになってますけど、
ほんまにこのコンドームが入ってる袋はもうほんまに缶バッジみたいな感じですね、
う
ん、
そうですね、パウチがそういうデザインをしていて、うんうん、まあ通常は大体こう長方形の箱に入ってるのが、
ね、
はい、コンドームなんですけど、はい、今回は丸い缶に、はい、6個のコンドーム、
言うたらこうヘアワックスのね、
あそうですね、ちょうどそういう
モックス缶みたいなことですよね、はい、
今回まあ、この開発にあたってですね、はい、まあ、産婦人科だったりとか泌尿器科の先生なんかにも相談させていただいて進めたんですけど、
なるほど、
まあ、今回アルミの缶を使ってますけど、こういったハードケースの方がこう小分けに持ってる時も、はい、そういった劣化だったり、まあ、穴が開いたりってこともないと、
はい、
なので本当はこういうハードケースに入ってた方がいいんだよっていうお話、
本来、はい、本来こうあるべきもんだと、
そうですね、お医者さんからもそういうアドバイスが、はい、ありましたんで、やっぱりコンドームとしてね、いざ使うときに
分かる、
穴開いてる破けてるっていうことはあっちゃならないことです
から、そうですね、
はい、
昔外泊用のカバンにずっと箱でコンドーム入れっぱなししてたんですけども箱くしゃくしゃになってましたもん
そうですね、
機動戦士コンドームってやってたんですけど、その昔あってコンドーム、まあ、ジョークみたいなね、
はい、
はいはい、確かにカバン、ね、カバン濡れたらもうそのまま箱もびしょびしょになってみたいなことも、ね、ね、ありましたけど、うん、
これ、まあ、丸いデザインでね、
はいはい、意外となかったですよね、このカンカンでっていうのは。
そうですね、
はい、
まあ、丸いコンドーム自体海外だとちょいちょいあるんですけど、はいはい、日本では今四角いのしかないですから、はい、まあ、この丸いのっていうのも、はい、日本では珍しいですし、
は
い、
これはでも本当に多分テンガはそのデザインとか、はい、このハードケースへの収納を考えて丸にしたのかもしれないですけど、
はい、
これ偶然かもしれないですけど、はい、本当にセンター前ヒットですよ、これは。
あら、
俺たまにすごくカッコつけてコンドーム口で破くときあるんですけど、
はいはいはいはい、
四角の角で口切ったことあるん
ですよ。ほんまや、ダサい怪我で
たね、すっげえカッコつかないんですよ、はいはい、痛ってなって。
なるほど、
はい、その心配もないですよね、
脳死の丸やったら可能性非常に減るわね、
うん、そうですね、はいはいはいはい、これは本当に開けやすいんですよ、その四角ってこうやっぱりどこから開けてもいいようになってますけど、
はい、
丸は一応まあここから破いて快適なのが、
はいはい、
こう2箇所切り込みが入ってるので、
はい、分かりやすく切り込みがあるんで、
これ本当この商品と関係ないことですけど、
はい、
コンドームあるある言うていいですか、
はい
コンドームのその袋を破いてこうつけようとした時に、はい、結構積極的な女の子がそこを攻めてくる子いたりするじゃないですか、
はいはいはい、
こうつけるのをまあ邪魔するかのように、
はいはいはい、
ガンガン攻めてきてこっちはうわーってなるって、
はい、
いやもうええ加減つけようってつけようとした時に、はい、表裏わからんようになって
見失って
もらって、で一か八かやってみたらこう異常な痛みと降りていかなさで裏やったんやっていう、うん、まあ、すいませんそれ言いたかったです
。先週のキウマさんと一緒の状態ですね、うん、
今ちょっと正直言っていいですか、振りかと思ってちょっとドキドキしました
。なるほど、
ちょっとドキドキしながら、
なるほど、なるほど、すいません、
よかった
です、稲田と2人にプレッシャー与えちゃった
んです、ね、ちょっと稲田ち
ゃん
ちょっと思った
でしょ、思いましたね。僕と松浦さんがね、うん、共有できる部分ですね、
唯一表現方法は違いの真逆なれとね、振りは近い。
まあでも、はい、まさに小葉さんがおっしゃってる通り、この今までって割とこうコンドームをつける瞬間って男にとってはなんか変に素になったり、
そうですね、
はい、ね、なるべくこう気がつかれないように急いでやらなきゃいけないとか、はい、なんかそういうちょっとつけることに対するネガティブ要素だったりとか、はい、そういうのあったじゃないですか、はい、でもまあそういったことを まあ、解消するっていうのも、うん、この今回のテーマのコンドームのテーマの一つであって、
やっぱり含めて、
そうですね、買う時からやっぱり女の子と一緒にこう選んで、はい、女の子も可愛いって言ってもらえるケース で中開けるとこの6種類全部柄が違って、はいね、違うんです、はい、これやっぱりこうカップルでぜひどれ使おうかと、
なるほ ど,
どの柄がいいとこう選んでいただいて、
なるほど、なるほど、
で一緒にまあつけていただくというようなことも考えて、そういう使うシチュエーションというものを考えて、開発をさせていただきましたんで、
そこまで考えてこう今回のデザインになったということ
ですね。はい、
6種類バラバラでカンカンで500円なんですよね、
う
ん、
はい、そうです、
値段がめちゃくちゃ安いですよね、コンドーム。
そうですね、うん、まあ
こんだけデザインがねポップで可愛くて、
そうですね、できるだけコンドームを使ってほしいと、はい、なるほど、いうこともありましたんで、はい、まあ、なるべく価格の方は抑えてですねやらせていただきました。
ありがとうございます。
えいなちゃん最近いつ使いましたコンドームは？
元旦です。
元旦、
はい、お正月。
いつの？
今年。
嘘つけ、
ほんまやって。
ほんまに？
うん、うん、ほんま、
うん
うん、
ちょっと聞かせてくれるか、
うん、カウントダウンライブが終わりまして、お店がで、確かライブが入ってたんですかね、
うん、
とかそのライブ終わりに仲のいい女の子が家に遊びに来てくれて、その時に使いました。
随分ご機嫌な話やな、それ。
そうですね、
それ今まで内緒にしてきて、
いや内緒にって別にそんなわざわざそのちょっとこないだねっていうほどのことでもないかなって。
あ、僕にとっては日常のことですよと。
はい、
それがもう4ヶ月前やね。
何が日常やね
ん。なんでもまあまあ、はい、独身なんですから。
はい、うん、そうですよ、
誰に咎められることでもないけどね、はい、
もちろんそうです、うん、
まあ、いつでもねそういうチャンスが訪れるか分かりませんからね、うん、はい、やっぱり常にこのコンドームというのは常備しといていただきたいので、
はい、
だからもう稲田なんかこの缶ごとさ、
はい、
峠の走り屋みたいに膝につけとけよ。、うん、コーナーでこれ吸って火花出して
膝じゃなくてもよくないですか。
まあ膝じゃなくてもいいか、
はい、
うん、
いただけるんですかね、また。
いや、もうコバさんにはね、先日バーキュームコントローラーと一緒に渡して、
はい、まあ、そう
ですね、いただきましたね。
河合君にはもうさっき、
はい、
お渡し、
ありがとうございます、いただきました。
あ、僕は後ほどということで、
でだからその無駄な資源になるんじゃないかという松浦さんの心配でな、
うん、
嫌味かいとか言うかもしれない、これ私これ皆さん使って嫌味かい、うん、何の恐れてはんの、
いじってんすかみたいなね、うん、ことになるんじゃないかっていう。
いや、ならないです、ありがとうございますです。 いつもと一緒です。天がもらうときと同じ感じです。僕もたまにするで。
勘違いです。めちゃくちゃ怒ってる。
たまにするし。
あ、そっか、はい、るか。
失礼しました。
後ほど発売されてるの、これは。
はい、一昨日発売されてますんで、
はい、
そうですね、全国今回ドラッグストアがかなり取り扱いしていただいてまして、
はい、
まあ、今すでに全店入ってるか分かんないですけども、取り扱い決まってるところで7000店ぐらいドラッグストアございますんで、
すごい、
お近くのドラッグストア店をですね、
はい、偶然うちの近所にドラッグストアできて、
あ、そうですか、
天下関連のものいくつか置いてて、
あ、
これがまたあ、分かってんなここのオーナーっていうぐらい、はい、若い女の子ばっかり店員で雇ってんすよ、
はい、
よう買ってますわそこで。
何のプレイなんすかそれは。
オーナー分かっとんなって俺の希望が。
おお、よしよし、はい。
その女性店員の方も、あ、ケンコバさんだって分かってますよね、
はいはい、先俺に気づきます、商品を、
はいはいはい、
あ、なるほど、ベッドが置いたのを見る前に俺をやっぱ見ちゃいますね。
あ、なるほど、
あ、ケンコバみたいな感じで、はいはい、パッとショーみたいな、笑ったらあかんっていうこの石の葛藤。葛藤しとるという。
いいですね。釣り屋取っときなあのやつですね。
まとめ買いせずちょいちょい小分けにこう。
そうですね。その店できてからは、はい、小分けで買ってます。
あ、ぜひ、はい、そこにもきっと、はい、コンドームの方も置かれると思うので。
置かれると思うんで。
はい、皆さんぜひご購入いただければと思います。
はい、はい
はい、あれは剣道小林の仕業じゃないのか。
このコーナーではもしかしあの現象は剣道小林さんの仕業なのかというメッセージを紹介いたします。メッセージが採用された方にはレベルに応じて天ガチャやオリジナルステッカー付き男性向け天ガ、女性向けいろはカップル向けバイボ、そして好評発売中の天ガバキュームコントローラー、そして新商品の天ガオリジナルコンドームの中から何かしらをプレゼントいたします。
はい、じゃあいきましょうか、は
い、
東京都乳首なめ王子のあれは剣道小林の仕業じゃないのか。以前どうしても体がだるく気持ちもなんだかしんどく朝起きれずに会社に遅刻したことがあります。その日は会社に向かう電車の中で天ガチャを聞いていました。内容は健康場さんの全裸でソファーに頭突っ込んでオナニーした時に窒息しそうになって家で一人やのに危ないと叫んだというお話会社に行けば遅刻したことを上司に怒られるんやろなとテンションはだだ下がりに関わらず電車の中で吹き出しそうになってしまいました。これはケンコバさんから僕に対するたまにはそんなことあるよ気にすんなよという心優しきメッセージですよね。
何の話をしてたんやって思いますね。こうやって活字で見ると
すごい今映像となって思い出した。ほんま危なかったんこれ
全裸でソファに頭突っ込んでて、
う
ん、
背もたれと椅子のとこにもうちょっと隙間ができるぐらいになっちゃってさ
はい、はい、
下のクッション外したら、
はいはい、
そこに頭突っ込んでやったって
何なんですかねそれ、うん、全く分かんない
です。中学の時にでもしてないです
わ。苦しくなりたかってんな、なんか尾崎感葛藤したかった、うん、
いやもっと
尾崎のようにこう苦しんで戦いたかったの
これ確かにでも電車とかで聞いてたニヤニヤしてまいりますね。やっぱり
尾崎にはもちろん届かんけど誰かにメッセージ送れてんなと思ってな、すがすがしい気持ちや
今は、
うん、もちろん届かへんよ尾崎豊さんなんかには。でもこんな俺のメッセージでも受け取ってくれた人おんねんな
メッセージやったんすかね、うん、
感動はその取ってくれただけでしょ、うん、
受け取り側の感度は良かったんじゃないですか。
大阪スチューデントキラーのあれは剣道小林の仕業じゃないのか。ポッドキャストでいつも電車内で聞いていますが、冬場マフラーで笑いを隠し通せたのが、暖かくなってしまい口元を隠すものがなくなり笑いをこらえる、うんか咳込んでごまかすしかないのは春を呼び込んだケンコバさんの仕業ですよね。
あ、嬉しいですね。でもこれは
どういうことでしょうね。俺がポッドキャスト批判をした瞬間立て続けに電車内ポッドキャストの
くしくもね
くしくも
こんなもんやめちまえと俺言ってんのに
スタッフさんからのメッセージなんかもしてないですね。
なるほど、
ポッドキャスト批判やめてくださいよケンコバさんって。
まあ10年後見てろよ俺の言ってたことがいかに正しかったかっていうのは
何が起きるんですか10年後
ただただ怖いメッセージが
東京都の戸籍が危ないのあれは剣道小林の仕業じゃないのか。8年ほど前の休日、昼から酒を飲んでいた私は夕方ムラムラ来たので五反田へ繰り出しました。駅から少し歩いたら男だらけの行列を見つけたので先頭を調べたら開店前のピンサロでした。ピンサロで行列と興味を持った私は並んだんです。ようやく席に座ってお姫様が到着。若くて可愛い姫でしたが、酒を飲みすぎていた私は酒飲んでるから行かないと思うよと伝えたところ、その姫が、あーなんかそれ燃えるーといやらしく笑いサービス開始。ブッパブッパという音とともに首と手首の可動範囲をフルに使ったローリングを披露してくれ、私をフィニッシュまで導いてくれました。満足した私はしばらくその店に通いました。あれは五反田のソフト SM より深い世界に入ろうとしていた私に原点回帰で引き戻してくれた松浦、いや、ケンコバさんの仕業ですよね。
言語には松ウーまでやったんですけど、ね、しっかりダーの辺まで聞こえました
ね。これはね松浦さんの仕業です確かに五段の名店があるんですよ、有名店が
そうです
ピンサロの、
はいはいはい、
結構有名な店がね、
行列できるぐらいですもんね。
まあそういうキャンペーンみたいなのがあってんやろうけどね、多分ね、うん、
それにしてもすごいですね、並ぶって、
うん、
そんなことあるんですね。
まあだからその早割りみたいなのがあったんじゃない多分、
ね、なるほど、うん、すごい。
これ松浦さんはね
はい、
高円寺ですから
あ、そうなんですか、五反田じゃなくて、
うん、
松浦さんは公園。
理由は会社から行けるからの話です。
くしくももうブースの中で松屋さんいないですから。
もともと高円寺にあのゆかりの深い方、
まあそうでしょうね、
高円寺を愛する、高円寺にお金を落としたい、そういうとこなんです、うん、なるほど地元愛
そういうね、うん、経済のことも考えて、はい、なるほど素晴らしい、
そういうことでよろしいでしょうか、はい、じゃあ何学ロボバの住人、あれは剣道小林の幸せじゃないのか。私が小学生低学年の頃の話です。当時私は習字を習っていたんですが、小さいということもありよく手に墨をつけたまま家に帰ってきておりました。なぜかわからないんですが、家に入る前に以下のような儀式を行っていました。1、家の前に植えていた植物の小さい葉っぱを1枚ちぎる。2、周りをよく確認しおちんちんを出す。3、おちんちんの皮を剥く。4、剥き出しになった亀頭に先ほどの葉っぱを当てる。5、その葉っぱを捨ておちんちんの皮を元に戻しズボンにしまう。いつから始めたのかは全然覚えてないんですが、習字をやめる4年生ぐらいまで常に行っておりました。他の習い事もしていたんですが、なぜか習字の時にしかしませんでした。それどころか教室で手を洗って綺麗な手になっていたらしませんでした。理由は全然わかりません。ただこの儀式を行わないと家に入ったらいけないと思っていたと記憶しております。こんな変わった儀式を始めたのはきっとタイムマシーンの剣道小林さんが将来封建にならないように皮を剥くトレーニングをさせてくれていたんですね。おかげで高校生の時にはしっかり剥けることができました。その説はありがとうございました。なんかすごいな、なんかこういう儀式な、確かに子供の時自分で勝手に決めてた気がする、
なんか変な自分のルールみたいな。
俺ねこれ思い出してたけど、はい、俺は全然儀式じゃない、一回こっきりやんけど、はい、あのおしっこがしたなってさ小学生の時に、はいはい、近所であの川があったのよ。で川にはもちろん入らないようにこの、はい、なんていうんですかね、
網の柵
があって、はい、その網の柵にチンチン入れておしっこして川にやろうと思って、小学生の時に、はい
はい、なんかその衝動は分かりますね、
う
ん、
で、はい、こう腰を押し当ててそっからおしっこペーしてたのよ。まあ、汚いわな当時考えて、その鉄のサビサビのところにチンチン言うたらボンって乗せておしっこしててんから、まあ汚いやんか。ほんならなんか近所のおばちゃん、まあ知ってるぐらいのおばちゃんに「あんた何してんの?」って急に言われて、あっと思ってこう引いた時にザクッ切っちゃったの俺チンチン、血バー出て。でもその傷残ってへんねん、全く
残ってないんですか。
そう
残ってないんですか。
残ってないね。でも子供の時の傷やからすごい治癒力があったんかな、はい、
だからその明らかに残りそうなぐらい深く切ってもたって
バーッ血出て
ん。めっちゃ焦ったんじゃないですか。
うん、チンチンなくなったもんでも一瞬。
うわ
怖っ。
でも傷跡ないね
ん。なんなんですかね。
うん、いやだから子供の治癒力やと思う多分。
は
あ、今時あんな傷したら絶対もうたとえ治療しても残ると思うし。
ああなるほど、
うん、
後が
そう、ね、この年齢とか二十歳ぐらいやったら残ってたんちゃう多分。
まあそうでしょうね、
大人になってから。実際高校生の時の傷残ってたりするもんな俺。
あそうですか。
ほんまに小学生のそのすごいエネルギーがあった時やね。
なるほど。
あのおばちゃんほんまその危険性考えんかったかなみたいな。あなんやなって急に大声で後ろで言われてわーってなったの。
まさかでもチンチン柵でチンチン切るとは思って
なかった。でもあなた何してんのって言ったということは、はい、なんかそういうことしてんねんなって思ったわけだ
もん。そうでしょうね。
危ないよおばちゃん。
ですね。残らんかったからいいものの。
そう
思いますね。確かに傷もになられて
る。
あれは剣道小林の仕業じゃないのかのメッセージの受付は fmosaka.net fmosaka.net のリクエストフォームから天ヶ茶屋を選んで送ってきてください。
新たなる天ヶワード。
このコーナーでは天ヶ茶屋ならではの新しい言葉を作ろうというコーナーでございます。
では参ります。
はい、
はい、
堺市の2番センター梅干しさんの新たなる天ヶワード、即天、即に、天ヶの天 TEN
すなわち天、
すなわち天、はい、この意味はですね、即尺気分を味わうため朝起きてすぐ、もしくは仕事から帰ってすぐ天しちゃうこと、うん、
天ヶじゃないですね、うん、天しちゃうこと、
うんうん、即尺の店って行ったことある？
そんなお店あるんですか？
ソープランドとかって基本そうって言います
よね。基本というかソープランドの中でも高級なのがいわゆる即尺、
はい
はいはい、
うん、 さんまさんが昔やってたギャグね、いらっしゃい魔法っていうのはそういうこと、
あ
いらっしゃいませって言いながらも加えるからいらっしゃい魔法ってなっちゃうっていう、
あれそういうことやったっ
すね。そうよ、あれをやっぱ12時の生放送でやっててんからいい時代やで。
そうですね、
今やったらもうそんな大変なことになっちゃう、いらっしゃい魔法やっちゃったら。
そうですね、一発退場じゃないですか、
う
ん、でも
そう
すごいな
それ、側転これでも確かになんか言いそうなフレーズですね、うん、側転
側転ね、
はい、うん、続きまして和歌山県の足勘十段ホテルキルフォルニアさんの新たなる天下ワード、天下のフチコさん、
うん、
カップ仕様の天下にコップのフチコさんを取り付け使用する方法、
うん、
フチコさんの形は様々な種類があるのでこちらの顔を見つめてくれるフチコさん、うん、挿入部分を見てくれるフチコさんとその日の気分によって使い分けよう。
なるほど、
なるほど、
確かに。
あなたの天下ワード、うん、でも何でもない
新商品みたいな。コップのフチコさんね、
はい、
なんかえらい流行ったみたいね、あれ。
そうですね、
今も売れてんのかな、
売れてるんじゃないですかね、みんなあの、うん、ツイッターに写真載せたりとか、うん、インスタに写真載せたりしてますもんね、うんうん、
よく見ますよ。でも
よく見るねあれ、
はい、
うん、で天下のフチコさんなんかつけちゃったらさ、
はい、
根元当たるやんね。
そうですね、
もうフチコさんぐちゃぐちゃなるやん
フチコさん最後ビショビショになるんですよね、うん、
あそっちにつけるんですか。
あ違うかった、
反対側かもしれない
です。あそう、
反対側。
いや僕はでもケンコバさんのイメージの
方、反対側ってどこにつ
けるの。蓋側ですか、
この、うん、空気穴の方ってこと。
そうに、あ接着剤か何かでいいかなと思って。
あなるほど、
顔を見てくれる。
なるほどね、
だと思いますけども
だと思います
何とも言えませんでしたけども
続きまして愛知県のバンスローさんの新たなる天下ワード、うん、補填、
うん、
これはですね、風俗でハズレを引いてしまった心の隙間を天下を使って補うこと、
うん、
使用例はクソロイヤルコースなのに手こぎで済ませやがってロイヤルとは何なんだよ、こんな日は家に帰って補填するか。
まあ、ね、先日、う
ん、はい、
はい、
松浦さんがねロイヤルコースなのに手こぎで済ませやがったと、
はい、はい、
怒ってありましたね。
怒ってたね、
うん、その日は
あんまり怒ってはるイメージはないですけどね。
でも本当にもう、もうむちゃくちゃ怒ってんのに、二度と行くかあんな店だけは口が裂けても言わんかったね
行くんでしょうね、
まあ、行くんやろうね、
はい、
それだけはもう
めちゃくちゃ怒ってた、
めちゃくちゃ怒ってた ね、 そ う、 ね、そういうことは一切言わんかったね、うん、二度と行かへんあんな店みたいなことだけは絶対、
う
ん、
そこまでの口調を聞いたら、うん、二度と行くかあんな店で、うん、1セットの
ってぐらいの怒りやったんやけどね
言っちゃいそうですけどね、向かってたら
その辺がやっぱり松浦さんのいいところというか、お茶目なところですね。松浦
さんたらしめるゆえんというかね、
うん、そうです
ね、うん、松浦さんも本当に補填したんかもしれないですよ。
あちょっと、ね、早速聞いてみましょうか。松浦さんその後は補填したんですか。
あの後、
はい、
あの後ですか、
はい
いやあの正直言うとあの時はあの別のスタッフと2人で行ったので、
はい、
やけ酒飲みました
新たなるワードどころかやけ酒でした
も確かその別の方は大当たりやったんでしたっけ、は
い、なかなか良かったみたい
な。あなるほど、
じゃあ焼け酒しかないですよね。
なおさらない焼け酒でした、
ね、麦のソーダを急ピッチで行ったんでしょうね。
別にね本当に、はい、松浦さん別にそのロイヤルで、
はい、
まあ、ロイヤルと名乗っていいのかというサービスは受けてしまったんですが、
はい、
発車はしてますんでこの人は
そうなんですか、
ほら補填も何もないじゃないですか。補
填も何もいらない、発車してない、
してないですよ本当に本当に。
あ、そう
です。本当にただ背中マッサージしてもらった
り。あ、そうや、そうや言って
たね。そんなパターンあるんですね。
そこやっぱ大人なのよ。俺そんな時でもやっぱり何とかするからね。俺は何とかしちゃうのよそういう時は。
いやそうですよね。男としてはねやっぱり、うん、でやっぱりお金払ってるしって思いますけど。焼、うん、け酒飲んで終わったという。
続きまして栃木県の鉄火麺さんの新たなる天下ワード。笑点、笑うに点と書いて笑点ですね、意味は初めて天下を使った時にあまりの気持ちよさに思わず笑ってしまうこと
なるほど、
うん、笑い、
まあ、確
かに笑いましたか。
いや笑うぐらい気持ちよかったけど、うん、笑ってはなかった。でもほんまに衝撃が強すぎて、
ただただ そうなんやって、
はあ、初めて使った日のことほんまに覚えてますわ。
やってたクラブの3回戦とかまでなんか知らんけど勝ち上がった時に、
はい、
まあ、全国大会出たことあるぐらいの学校と当たって、
はいはいはい、
まあでも俺らも2回勝ったしなみたいな、
はい、
で、この感じで いけるぞってなってキックオフ後、
はい、
2分ぐらいで笑ってしまったことあるけどね。
え、なんでなんですか。
あ、全国行くレベルってこんなんやねん。そらこいつら青春捧げてんねんもんなみたいな。もう笑うしかないみたいな。自分何もできないみたいな。
なるほどね、
同じ学年やのにっていう。
そんな違かったんですかね、うん、
自分の見積もりの甘さに
甘さに笑っちゃった
笑ってしまったっていう。しっかりね、
うん、まあ、そういう意味では天下はやっぱ全国大会常連校クラスやね。
そうですね、こんなにって思いましたもんね。そのやっぱり勧められて、うん、僕は初めて使ったんで、うん、あれですけど、そういう意味では確かに見積もりだいぶ甘かったっすね。
笠井さん随分今週はもうよいしょの、
いや、よいしょじゃないです。いや、僕ほんまに
レギュラー継続が決まったから今年はもう1年それでいくと。
いや、でもほんまに良かったから言ってるだけですよ。僕はそのよいしょしてるつもりはほんまにないです、うん、そのよいしょに聞こえてるならあのちょっと語弊があるというか、まあ、僕の語彙力のなさなのかもわからないですけど、
もう随分腰が低くなったねあんた。もうあんな思いはしたくないんや。も
あんた変わっちまったね。
随分腰の低い方で。
そうですね、やっぱり、うん、あんなに選手しどろもどろになったんで、うんうんうんうん、ちょっとやっぱりあの気持ち新たに切り替えまして頑張らせていただきます、うん、
頑張ってくださいね、
はい、ということで、番組には新たなる天下ワードのメッセージを受け付けております、メッセージの受付は fmosaka.net fmosaka.net のリクエストフォームから天下ちゃんを選んで送ってきてください。
深夜1時30分からお送りした天下ちゃん、お相手はケント小林と
アインシュタインの稲田と
河合がお送りしてきました、はい、天下プレゼンツミッドナイトワールドからの締めでございます、
はい、
最後にメッセージを紹介したいと思います、
はい、
長野県のラジオネームいきなりスキンヘッドさん、40歳の男性の方からいただきました。
困ったもんですよ、
はい、うん、ケンコバさん、天下茶屋メンバーの皆さんこんばんは、
はい、
さて以前の放送でケンコバさんが沖縄イベントの質問コーナーで女性の好きなところを3カ所聞かれ、うん、女性器と真っ先に答えたと話題になりました、
うん、はいはい、そうそう、インフルエンザの始まりやったのよあの日。
いろいろね、
いろいろ重なりまして、 それを
聞き、江原の江原の乱があった
そうね。それを聞き、やはりケンコバさんは天才だ、
何
と再認識しました、うん、というのもプロレス界の天才ナチュラルボーンマスターこと武藤圭司が同じことを言っていたからです。
なんだと、
武藤さんが某グラビアアイドルと対談したイベントを見に行った時に、うんうん、好きな女性のタイプはと質問された武藤選手は電光石火で、ビラビラがでかい女かなと満面の笑顔で答え、
はい、
その後も俺あのビラビラの名前が分かんないんだけど、あの名前教えてよなど10分以上もビラビラトークを満面の笑顔で続け、あげくにうちのチャンピオンの小島はさ、うん、などと会場にいない小島聡選手の聖域まで話し始める現場を目撃した僕としては、うん、女性の魅力的なところを聞かれ女性器と答えられるのは天才のみ許された特権だと思います。
なるほど、
ケンコバさん天才なのに我々下々のものにいつもありがたいお言葉を電波に乗せて流してくださりありがとうございますという、
そんなにくだらない、
やっと分かってくれたか、
宗教の始まりですよこれは、
やっと分かってくれたか。
いや教祖様じゃないですか。
やっとこの俺のメッセージを受信できるやつが出てきたな。
ちょいちょい出ましたね今日は、
そうですね、やっぱり、うん、受信する側の感度の良さ、すごいですね、
そ粒揃ってきたな。
だからケンコバさんはもう多くを語らずとも、
そうそうそう、
もうやっぱり信者は増えていくんですね、このようにして、
まあ、ただこの日はやっぱあのインフルエンザの始まり、はいはい、江原のせいで、
はい、
すげえしんどくて頭ぐるぐる回ってたということだけは付随させておいて
そこだけは、はいはい、してくださいということでございます。さあということで番組ではあれは天下じゃないのか何妄想してんが下ネタ浄化計画、浄化ワードはバキュームフェラとなっております。天下ギリギリ大喜利、お題はこんな色派は絶対に嫌だ、さてどんなのと、あともう一つアインシュタインこう見えてええやつらなんです、どんなところとなっております。そして来週からなんと新レギュラーのさくらまなちゃんと、
そうだよ、
はい、一緒にお届けするコーナー、ま だのケンコバさんのが欲しいの。
マナちゃん
のメッセージ、こちらは性男性女性どちらでも結構です。
あげるじゃあ
誰と喋ってるんですか。ラジオにまつわるお悩み相談を募集しております。それぞれのメッセージの受付は FM 大阪 .net FM 大阪 .net のリクエストフォームから天賀茶屋を選んで送ってきてください。メッセージが採用されますとオリジナルステッカー付き天賀をプレゼントいたします。そしてそして昨日発売の雑誌ローリングストーンの天狗コーナー四股トークでケンコバさんと、ブリーフ&トランクスさんが対談しております。
あ、そうそう、
はい、
初めてこうゲストへ俺が嫉妬心丸出しにしてしまったちょっと対談あの箇所があるんで、
なるほど、
ぜひちょっと読んでください。
それはもう読んでいただいたら分かる。
ホスト役の俺が嫉妬に駆られるという、は
い、珍しいパターンですね。
そうですね、ぜひその辺ちょっと読んでください。
なるほど、はい、ぜひあのローリングストーンぜひ雑誌を手に取っていただいて、
はい、
ぜひ一度チェックしてください。現在発売中の雑誌ローリングストーンぜひぜひ皆さんご覧ください。
はい、はい、じゃあそれでは来週も深夜1時30分にお会いしましょう。お相手はケンドコバシと
アインシュタインの小林と
アインシュタインの稲田でした。
さよなら、
さよなら。